Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第23回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは味な店の話前編です。はい、今日はですね、平野は味な店の話をしにやってきましたよ。味な店って何のことだかご存知ですか？ご存知ないという方はぜひ存じていただきたいんですけど、最近6月21日にですね、私が発売した本のタイトルが味な店完全版というもので、マガジンハウスから出ております。これはですね、雑誌ポパイで3年間ほど連載してきたものをまとめたものになっているんですが、今回はですね、味なフレンズ、味軍団の仲間である味な副音声全面協力のもと、味な店観光記念として味な店の魅力を語り尽くす回を2回連続でお送りしたいなと思っています。よろしくお願いします。で、そもそも味な店って何ですかっていう話なんですけど、私は味な店イコール誰にも真似できない物語の宿る店みたいな言い方をしています。私は外食体験っていうものに対して、こういつも扉の先に広がる物語を味わうような感覚を持っていて、やっぱり心に残るのって料理とか空間とか店主の雰囲気とか、そこに集う人も含めて、あ、これはここにしかないって思えるお店なんですよね。逆に、まあ、なんかに似てるなとか、あ、最近こういうの流行ってるよねみたいなものだと、そこまで心に残らなかったりもして、あ、この店主がこういう人だからお店がこうなるんだなとか、人生がそのまま店になってるんだなって思えるお店に対して、やっぱり心を動かされるというか、そういう外食体験の輝きみたいなものを残したくて始めた企画です。なのでお店を紹介するカテゴリーがですね、実家皿の店とか、塩対応の店とか、矢沢を愛する人の店とか、ちょっと癖強めになっております。あとはオーバーエイティの店、店主が80歳以上の店のことですね、とか、動物がいる、かっこというか鳥がいるみたいな、なぜか鳥がお店の中にいる店をフューチャーしてたりですね、あと元スポーツ選手の店とかね、お品書きが一つだけの店みたいな感じで、いろんなバラエティ豊かなカテゴリーであの店を紹介してるんですけど、普通ね、飲食店ガイドっていうと和洋中とかのジャンル切りだったり、 A 級 B 級みたいな価格帯切りだったり、あと一人でデートでみんなでみたいな TPO 切りだったりするんですけど、まあ、それだとその外食体験を通して味わえる物語というか、その店に宿る空気感みたいなものを伝えきれないなっていうふうに私は思っていて、だからこそその店をその店たらしめる重要な要素を抽出してテーマ作りをしていくっていうのが私の中での挑戦でした。まあ、レストランでね、味わってるのは何も皿の上の食べ物だけじゃないので、そういう気持ちを込めた感じです。で、この企画を始めたのは2018年なんですけど、気づけば全50テーマ251ページフルカラーの大ボリュームな仕上がりになりまして、まあいい感じに本棚を圧迫してくれる一冊になったんじゃないかなと思います。平野咲子なりの飲食店案内として、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで、今日はいくつかの推しページを紹介したいなと思うんですけどね。はい、まずさっき話に挙げた矢沢を愛する人の店ですね。これがね、いい店が多いんだよ本当に。 ここでは竹末東京プレミアムっていうラーメン屋さんとニューライトっていう喫茶店を紹介してるんですが、そもそもこのテーマでやろうと思ったきっかけっていうのが、ある時矢沢タクシーなるものに乗りまして、これ公式のタクシーじゃなくて矢沢ファンの個人タクシーなんですけど、運転手さんがすごい車内を矢沢で彩ってるタクシーで、天井にライブタオルバーンなって、窓にステッカーキラキラしててですね、でその人の何がすごいかって、めっちゃ裏道に詳しくて Google マップの3分の2くらいの時間で目的地に着いちゃったんですよね。でその時に、あ、矢沢愛してる人っていい仕事するんじゃないかっていう仮説が立ったんですよ。で実際にその竹末東京プレミアムっていうラーメン屋さんに出会ったんですけど、ここが本当にこう前面に矢沢を押し出したプレミアムなラーメン屋さんで、まあ、結構並ぶ人気店なんですけど、まずもちろん店入ると BGM 矢沢 で店主腕に成り上がりって刺繍されたサムエ着てて、まあ、いろいろ完璧なんですけど、食券を買おうとするとね、食券って書いてあるところがこう潰されてて、その代わりにライブチケットって書いてあるんですよ。で、あ、私たちはラーメン食べてるんじゃなくて、ラーメンを媒介としたたった一度きりのライブを堪能しているんだなっていうのにその時気づくわけですよ。でラーメンが着丼すると、丼の側面にラーメンライブチューン伝えたいこのライブっていう書いてあってですね、まあすごい納得するというかでそのラーメンが本当に美味しいんですよ。鶏白湯ベースの力強い醤油スープに濃厚ホタテペーストが溶け込むもんだから、こう陸と海のうねる旨味みたいなのがすごくてですね、それが中太麺に絡み合うっていう感じなので、こうやっぱ矢沢の名に恥じぬ覚悟の一杯だなと思うわけなんですが、店主が言うんですよ。矢沢のことを大事にしているから、自分たちが下手なことをしたら矢沢に迷惑がかかる、そういう気持ちは常にありますね。めっちゃかっこよくないですか。なんかこう矢沢の顔に泥は塗れないっていう思いが彼を駆り立ててるんだなと思いましてね、本当に感激いたしました。でその店をなすね、重要な要素の一つがライブ調理なんですけど、カウンターをかなり下げてお客さんとの仕切りをなくしてるんで、スタッフの動きが全部見えちゃうんですよ。で臨場感がすごいんですけど、まあ、店主曰く常に見られてる環境なんで辛くなる人間も多いらしくて、やっぱ格好悪いとこ見せちゃいけないっていう重圧が常にあるからね、大変な職場らしいんですけど、店主がそこでも言うわけですよ。でも矢沢がライブ中に配線につまずいて転びますか、そんな姿俺らには見せないっすからって言ってて、めっちゃかっこいいなっていう風に思いましたね。はい。あとね、塩対応の店っていうのも取材させてもらったんですよ。あの塩対応、私塩対応の店が好きでですね、まあ、世の中店主怖い店ってあるじゃないですか。で往々にしてそういうお店ってレビューサイトとかで見ると、味はさておき接客が悪い星一つみたいなこと書かれててですね、いやーそうかなって思うんですけど、逆に私はそういうお店に興奮してしまうタイプというか、むしろその塩な態度が気になるよみたいな感じで通ってしまいがちなんですけど、まあ、実際平野調べでですね、そういった塩対応と書かれる店でただただ性格が悪いっていう人はあんまいないです。まあそんな性格のね悪い人が人に食事を出す仕事なんて、まあそうそうしていないわけでですね、通っているとこう塩であることにもこう理由とか背景とかって見えてくるんですよね。例えばね、中華街のトッキっていうお店紹介してるんですけど、こう名物的なめちゃ怖いお母さんがいて、まあ、残念ながら今もう引退しちゃって、こう突起自体も経営が別の方に譲られちゃったんで、ちょっと今雰囲気変わっちゃったんですけど、突起のお母さんとかはね、例えば2人で1つのお皿を頼もうとすると怒るんですよ。うちは喫茶店じゃない、1人1皿頼みなさいって言うんですけど、まあそれは当たり前ですよね。まあ今はね、お客さん神様だみたいな雰囲気もあるので、お客さん偉くなってそういうの言いづらいみたいな世の中でもあるんですけど、そんな時代になっても私だけは言い続けるよっていう風にね、お母さん言ってらっしゃって、こう筋が通ってるんですよね。でもね、彼女もね、怖い塩対応だと言われながらも、すごくこう営業中は絶対座らないんだっていう風に決めてテキパキ動かれてたりしてたし、あと取材中もね、お客さんに出す用のお茶っ葉をねずっとこうやかに詰めたりしててね、こう隠れたホスピタリティっていうのが見え隠れしていた、そんなレジェンドなお母さんがいて、そういうのをね、星一つっていうのもどうなんだろうっていうのをね、私は思って、塩だからこそいいじゃないかっていうのを込めたページになってます。 でもこれ取材頼むのもそれはそれで緊張で、あのポポットっていう学芸大学のめちゃめちゃ美味しいクレープとガレットのお店も取材させてもらったんですけどね、あのクレープとガレットの店っていう、そうファンシーでスイートな雰囲気はね全然ない吉田シェフっていうちょっと海賊王みたいなちょっと覇気強めの方がですねクレープを焼いてくださるんですけど、この人がまた怖くて有名なんですよ。でそんな相手にですね恐る恐るあの塩対応の店っていう名前で取材させてほしいんですけどって言ったらね、塩対応だとっていう風に言われまして、後悔させてやるってちょっと怒られたんですよね。でその時怖かったんですけど、まあ、当日はとっても温かく迎え入れてくださって、いろいろと修行時代の話も聞かせてもらったりしてね、すごく楽しかったし、私は後悔はしておりません。はい、あとね、美味しくて楽しかったのが飾りはいらないっていうテーマですね。こう具のないラーメンとか、レタスを4分の1にカットしただけのものをサラダとして出しているイタリアンレストランとか、こうシンプル極まるお料理を紹介した企画なんですけど、まあ、シンプルは複雑よりも難しいとスティーブ・ジョブズも言ってた通り、やっぱその料理にも一つ一つ思想があって面白いなっていうのに気づかされました。で今日はですね、そんな飾りはいらないの代表選手であります田園調布のお菓子屋さんサブールのバターケーキさんにお越しいただきました。よっ、サブールさんありがとうございます。いやー、私これ好きなんです。好きというか大好きなんです。2020年10月にオープンした洋菓子店サブールなんですけれどもね、そこのバターケーキことクレームオーブール1ピース480円様が来てくださってます。1本2800円でね、こう砥石みたいな状態の本当に一切花柄もレリーフもついてないツルッツルのシンプルなケーキがあるんですけど、そちらが牧野功さんという画家の描いたねモノクロの箱に入っていて、これがまた洒落ているんですけれども、その中に入っているバターケーキがこちらになります。食べますね。いただきます。うん、あー幸せだ、幸せの味がするよ。たまらないですね。これスーッとフォークを入れてね、一切れ頬張ると、こうちょっと冷たくてカッチリした食感のバタークリームがこのスポンジのしっとり感と混ぜれ合って溶け合って夢になるみたいな感じですね。いやこれね本当に美味しい、ありがたいお菓子だな。私の友達はねこれ食べた時にね、人生で食べたケーキの中で一番美味しいって絶叫してましたね。その気持ちわかるなってすごい思いました。私ももう去年オープンしたばっかなんですけど、何本食べたかわからなくてですね、家族の大事なお祝い事とか友達のお家に遊びに行く時とかね、もうしょっちゅうお世話になっております。いやなんか清潔で愛しくてさ、なんか特別で普通なお菓子っていうか、こういうのありそうでなかったっていうか、甘いけどちょっとほんのりしょっぱかったりもして、こういう子にさずっと人生のそばにいてもらいたいよねって思います。本当末永く寄り添っていってもらえそうな感じがして、やっぱこういうのがねシンプルを極めたお店のお菓子の魅力だなっていう風に思いますね。でね、バタークリームってちょっとなんというかレトロなイメージというか、昔ながらの洋菓子屋さんのイメージもあって、最近のね洗練されたお菓子屋さんとかとあんまり出会えない感じもあって、なんか重たいんじゃないのとか、こってりしてるんじゃないのみたいなあのイメージを持たれることも多いと思うんですけど、サブールさんのはですねそこがまた洗練されていて、すごくバタークリームの軽やかな仕上がりになってます。スルスル食べれちゃいます。さすがです。これがね伝統を現代に置き直してまためで続けるという良さ感じております。
味な副音声ボイスオブフード、というわけ
けでお届けしてきました。味の店大解説の回前編、味の店ちょっと気になるなとこれを聞いて思ってくれた方はですね、ぜひぜひ近所の書店さん、あるいはオンライン、アマゾンでも絶賛発売中なのでお手に取っていただけたら嬉しいです。あとですね、裏表紙も注目していただきたいんですけれども、裏表紙、我らが愛するロイヤルホスト様のコスモドリアが三千と輝いております。今回しかもですね、裏表紙で三千と輝いているだけではなくて、ロイヤルホスト味の店平野咲子の連合軍でロイヤルホストグッズを作りました。うわー、え、盛り上がってるの私だけですかね、大丈夫ですかね。いや、フーディー T シャツトートっていうのをですね、ロイヤルホストのロゴをシャキンと入れて、あのイラストもですね、コンタンさんっていうね、すごい大好きなイラストレーターさんに描いてもらってですね作ったんですが、これがもう最高に可愛いんですよ。私サンプル見たんですけど、本当に可愛すぎて心ちぎれそうになって、こんなにテンション上がったのちょっとここ半年とかで、あの一番の瞬間でしたね。でフーディーはですね、胸元にロイヤルホストの刺繍を入れましてね、その下に I am ロイヤルロイヤルカスタマー、私はロイヤルのロイヤルカスタマーだっていうコピーを入れました。我こそはロイヤルロイヤルカスタマーだというそこのあなた、ポパイウェブショップ、あと一部ね新宿伊勢丹でも発売いたしますので、ぜひ詳細ポパイのインスタグラム、私のインスタグラム、いろいろチェックしてみてください。気になる方はぜひ手に取ってもらえたら嬉しいです。というわけで次回も味の店後編ということで、食べ物への愛を声にしてお届けしていきたいと思います。平野咲子でした。あー、お腹すいた。